集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの処方をお届けしてまいります。なおこの番組 YouTube ライブでも合わせてご利用いただけますので、こちらでもチャートなど見ていただければと思います。さて、暑い夏ですけれども、マーケットの方も少し温まってきたというか、株式市場が非常に堅調な推移となってきたんですよね。
もう1週間ちょっとでも1000円以上上がってるんですが、
今日こそ29円安の 22,764 円というところですが、昨日あたりはあと50円ぐらいで 23,000 円の大台というところに迫りました。
前回 23,050 円までいってるんですが、ここは乗るか乗らないかで大きく違うんですけれども、はい、上がり方がすごいですよね。
なんか一部にはクレディスイス、あ、名前言っちゃいましたけれども、が先物めちゃくちゃ買ってるっていう、
まあ、だけどね、ええ、もう名前バンバン出てるので、
出てますね、
これでクレディスイスが、はい、まあ毎日連続、もう連日買って4000億ぐらい出てるので、これは上がるだろうというぐらい、
まあ、ですかね、一社で、
まあ、いろんな話があるんですけど、ちょっと本当のところはよくわからないんですが、はい、まあ、やってるのは短期でじゃないかと言われているんですけど、そんなに大きい金額出すのかなとは思うんですが、まあ、知ってる人に聞くと、まあ、絶対言えないみたいな感じで言われちゃうんで、
あ、
もう、はい、もう絶対言えない、
絶対言えない会が入ってる、うん、まあ、ネームはもう出てますけれども、う
ん、クレディスイスは別に構わないんですけれども、うん、そのクレディスイスの裏は誰っていうのはもう絶対言えない、
絶対言えないという、はい、まあね、基本的にクレディスイスっていうと短期っていうイメージがあるんですが、うん、本当に短期の玉かどうかは分からないわけですね。
まあ、短期であればもしかするといきなりイラシを売ってくるんじゃないかという懸念もあるんですが、
そうですね、
この買い方は違うんじゃないかというふうにちょっと思いますけどね。
何かを見込んでの買いかもしれないという、うんうん、
まあ、だけど、うん、まあ、ドル円が111円の50を超えるのと同じように入っていて、はい、まあ、今これがもしリアルマネーだとすると、はい、アベノミクスの時にドル円と日経平均が連動して上がってるんですが、うん、その時、はい、日経平均を買うのと同時に円のヘッジをする、つまりドル円を買うというのを両方やっていたんですが、はい、そういう参加者が最近いなくなっていたんですけれども、
最近ね、あまり相関性がないなんて言われてました。
で、先週から、買っている参加者は、日経平均の買うのとドル円の買うのと同じようにやっているということなので、はい、ちょっと腰の入った買いではないのかなというふうに、推測しているということですね。
うん、そうすると意外に今回は 23,000 円の大台突破し
乗ってしまう可能性がある、
うん、ドル円もいよいよ114、5円というところを超えて、年初118円とかね、
そうですね、まあ、順番を下に行くと思ってたんですが、はい、だけど、まあ、大きく下がって、今度上がってきて、うん、ちょっと今日もやりますけれども、重要なレジスタンスを超えたところから随分こうセンチメントが変わってしまったので、まあ、今日はそのお話を、ご紹介しようと思います。
はい、随分ガラリと足元ではマーケットのセンチメント変わってきているということですので、どのような変化があるのか今日も西原さんに伺っていきたいと思います。ではこの後、西原浩一のブルベアドッジからスタートです。
西原浩一のブルベア
ドッジ。さて、このコーナーではドル円という相場に軸足を置いて、市場の強い材料、弱い材料を箇条書きに並べてみました。そのうちの一つ二つちょっとピックアップして解説いただくものですが、まずはその箇条書きドン見ていただきましょう。強気の材料が増えてきましたね。つい 2,3 週間前強気のとこ書くことなかったんですけれども書くものが増えてきました。まずは、ドル円アセンディングトライアングルというのが上に抜けたというふうに皆さん今市場では話題ですね。
そうですね、
はい、
うん、
そして日米の株価が非常に堅調に推移してきました。業績相場が始まるということで、うん、昨日あたりモルスタのモルガンスタンレーの業績良かったですね。
めちゃくちゃ良かったですね。トレーディング収益、株式の手数料も、まあ、ほぼ完璧と言われていて、
はい、
2.8% ぐらい上がったんじゃないですかね。
プラス 39% 増とかいうね、うん、あの決算が出てきてますので、うん、
絶好調ですね、モルガンスタンレー。
はい、うん、まあ、アメリカの景気が 好調であれば米株も強いんではないかと、このあたりも後でチャート見せていただきます。それから本邦勢の外物投資が3月末以降、かなり、増えているという記事が出ていました。外国株を買っているようだということで、6月29日の最終週には過去最高の9850億円外物、ね、外国株を買っていると。
はい、まあ、これ先週ご紹介したように、まあ、M&A の玉が、はい、まあ、13兆円、まあ、全部出るわけではないんですが、過去最高で、この外物投資も過去最高ということは、かなり本邦勢が、まあ、外国外物を買っているということですね。だからそれに伴って円売りが起こっていると、
はい、
昨日もかなりあのユーロ円の買いが出てたんですけれども、それも本邦勢ではないかと言われていて、はい、こんな高いとこ買うのと思うんですけど、ずっと買っていたんですよね。
これね、信託口座の買いの、うん、
と言われてますね。
ですからそうすると、うん、おそらく年金じゃないかっていう、うん、
というふうに
今から推測ですけどね、はい、うん、そしてドル円はアジア通貨のプロキシーである、これは右側のベアのところの冴えない中国株、人民元下落が続く、ここと、まあ、ちょっとこう表裏一体の話なんですが、中国は弱いの一応ベアに入れてありますけど、
そうですね、まあ、これはあとは、はい、これも先週ご紹介したように、
はい、
3月までは人民元が下落すると、はい、まあ、上海株の下落を伴って円高要因だったんですけれども、先週ご紹介したように、まあ、人民元が下落するのに流動性がないので、うん、そのプロキシー、ヘッジで何をするかというと、ドル円を買う、円売りをすると、はい、同じアジア通貨の円売りをしている、
原油安なら円売りでヘッジをしようという動きが出ているということなんですね。
そうですね、その話は先週したんですけれども、はい、その後今週はちょっとマーケットの方に聞くと、はい、そういう、こうコンセンサスが出ているので、 CTA のようなところが、短期の
プレイヤーですね、商品投資を持っている、
そこが、人民元が下がると、はい、まあ、スペキュレーション、投機でドル円を買っているという動きも出ているので、まあ、余計増幅しているという形になっている、
はい、
まあ、だからベアだった要因が、はい、ブルの要因に、
チャイナショックの時は人民元が下がるともうかなり、ね、マーケットがこうガーッと弱気になりましたけれども、
ものすごくリスクオフ要因と言われていたんですが、です、ね、まあ、今年こういうの多いんですよね。ドル高要因が、
はい、
ドル金利が上がるとドル金利が上がるでドル高と言われていたんですが、株が下がるので今年の2月のビッグショックのように、うん、株が落ちて円高になったりする時もある、
はい、まあ、教科書的な相関というようなのが変わってきているというのは、ね、
変わるんです今年、ちょっと気をつけておかないとということですね、
はい、まあ、ベアには他にはね、まあ、短観は弱かったし、 IMF の報告書出てるんですけれども、まあ、貿易戦争の影響結構大きいですよというのが出ていたり、ね、うん、あとはちょっとロシアのアメリカの大統領選挙の介入の話、
まあ、トランプさんがロシアのロシア寄りにコメントしたら散々叩かれて、
一回認めたようなところがありましたけれども、うん、まあ、それまた否定したり、なんかいろいろ大変なことになってますけれども、うん、新しい情報ではプーチン大統領がヒラリーの陣営にうちで稼いだお金が行っているみたいなようなことをコメントしたっていうような、
全然わからないです、はい、それは
そういうニュースが、はい、木村太郎さんが伝えてるんですよね、
うん、あ、そうなんですか、
それはプーチン大統領が記者会見で言ってるんですけど、アメリカのメディアは全然報じてないっていう、これがもし火種となるんだったらトランプさんまた支持率上がるはずなんですけど、
そうですね、まあ、今回のだけど昨日トランプさんがロシアのコメントを、うん、まあ、そのままやってないというふうにコメントしたので、通常でしたらFOX ニュースは叩かないんですけど、全てのメディアに叩かれたので、ね、トランプさんは、ちょっとあれは失言でしたね、
はいはい、ではちょっと今日のピックアップです。ドル円相場のウィークリーチャート、はい、週足チャートをご覧いただきましょう、はい、
ドル円の、チャートでアセンディングトライアングルを抜けたというのもあるんですが、
どれがアセンディングトライアングルですか、
これはアセンディングトライアングルではなくて、はい、こちらの方が、アセンディングトライアングルも抜けたというのもあるんですが、この番組でも何回もご紹介しているんですが、125円からのこのレジスタンスが、
この青い線がこのレジスタンスですね。
そうですね、はい、これが125円からの線が、トランプラリーの時も118円、
はい、
で去年の11月も、日経平均が2万3000円超えてドル円が上がった時も抜けなくて、
うん、
で今回3年ぶりに抜けたので結構これが大きい、
うん
うん、やはり長い間こうレジスタンス超えなかったレジスタンスが超えるのというのは、今年の30年のこれあれは30年ですけど、 アメリカの10年債国、10年ものの国債のレジスタンスが超えて、金利が急騰したのと同じで、ちょっと当面ここが抜けたので111円の50は底堅いだろうというのが分かります。
はい、まあ、重要なところをちょっと超えてきたということなんですが、相関性が薄れていたというふうに言われている、まあ、日本株も一緒に上がってきているということで、日本経平均のウィークリーチャート、
ね、ナスダックニューヨークダウンも上がってるんですが、ドル円が上がるのに相関して日経平均も上がっているということですね、うん、で日経平均は割とこうサイクル的にこう、変化日というか変化週があって、見ていただくと2万952円をつけて、そこから、下落を始めると。でその次の、赤でサークルで丸しているところが、高値をつけてそこから続伸するタイミングになっていて、今回先週がちょうど、赤い丸をつけたところが、ちょうど陽線が出て下のサポートを超えてきて、まあ、このパターンであればこの後上昇のトレンドに向かう可能性が高いということですね。
この緑のサポートライン、うん、1回2回抜けてるんだけど回復してるんですね。
そうなんです
ね、力技っていう感じがありますけどね、う
ん、まあ、普通だったらこれでちょっと力尽きるんですが、うん、だいたいこう抜けてきてまた上に戻ってき て、
は
い、ま、て
ちょっと完成相場的な匂いはありますけど、
ね、うん、まあありますねありますけど、まあ、戻ってきているのは確かなので、まあ、ドル円が111円の50を超えてきて、今、日経平均が仮に2万3000円を足固めするようであればかなり大きく上がる可能性が出てきているということですね、
はい、うん、そうすると、まあ、ドル円日経平均、まあ、これも本当に相関しながら上がっていくような相場がスタートした可能性があるということですね。
があるということですね、まあ、しばらくそれなかったんですが、はい、まあ、2、3年ぶりに、まあ、そういう参加者が出てきているということですね。日経平均を買えば、はい、円でヘッジするという、うん、まあ、日本人ではないということなんですが、
はい、うん、青い目の投資家が、まあ、そのような、外国勢ですね。
そうですね、
そういうこう、うん、構造での投資をスタートしているということ
ですね、
はい、
う
ん、以上、
まあ、それからそうですね、先週から違っているということですね。
先週あたりからということですか、
はい、変わってきているということですね、
はいはい、以上西原浩一の視点でした。さてここからが西原浩一の視点です。先ほどはブレベントッチでした。
はい、
ちょっとかっこよく決めたつもりなんですけど、
はい、ちょっと違ってるなと思ってそれ触れなかったんだけど自分で言ってますね。違うこと言ってるなと思ったんですが、
はい、締めちゃいましたけど、はい、始まります、はい
は
い、
もう終わったんですけど今からやります、はい、視点は、ちょっと今話題になっているんですが、アメリカの、アメリカファーストトランプさんの、保護主義は、ドル買い要因ではないかという、論議が、活発に行われているのでご紹介します。
はい、
はい、例えばあの1980年代に、日米貿易摩擦というのがありました、
はい
はい、それでその時はあの自動車、日本からの自動車がどんどんどんどんアメリカに来て、まあ、アメリカの労働者の職が奪われるとか、
はい、
日本車を燃やしたりですね、いろんなことがあった時に、まあ、円高にして調整するということが起きましたと。
為替で調整、
うん、為替で調整ですね、
を強いられたっていうことですかね。
で、まあ、1985年になるとプラザ合意というのが起きて230円からまあ100円ぐらいまで急落してしまうんですが、為替で大きく調整ということが起こりました、
はい、
まあ、そのことを考えるとアメリカの保護主義は円高になるというのがコンセンサス
だったんですよね、これまでは ね、
はい、で今年もそうで、うん、3月までは、通商政策というお話だったんですけれども、それで、ドル円が104円までいって、ユーロドルも 1.25 までいって、ドル安だったんですけれども、
はい、
で4月以降にこう関税の話に変わりましたと。でそうすると保護主義が、拡大していることなので、これまでであればドル安なんですが、今回のは、違うんではないかという話になっていて、実際にこう見ていただくと、まあ、トランプさんの標的になったメキシコペソとか、まあ、例えばカナダですが、その、トランプさんが標的にした国がその国の通貨が落ちてしまうので、例えばカナダドルが落ちる、
はい、
メキシコペソが落ちる、
はい、
ということは、じゃあドルは上がるということになるので、関税をかけられた、関税をかけるぞと言って、 対象国になった国の通貨は下がるので、
はい、
例えば、今回でしたら、米中、通商問題で
今元すごい下がって
ますよ。元が大きく下がる、はい、元が大きく下がるということはドル高になるということですね、
はい、
で中国が下がると、中国経済が失速するという、まあ、イメージであれば、オージードルも下がる、でオーストラリアドルが下がるということはドル高になるので、
うん、
ドル高になっているということですね、
はい、
でこれは今までのドル高と違って株が落ちてリスクオフでドル高ではなくて、
はい、
株は強いわけですね、
はい、
アメリカの株は強いで、株は強いのに、ドル高になっているという流れの中で、対円でもドル高になってきているということですね。リスクオフであればドル高円高なので、ユーロドルは下がる、オーディードルは下がるですけれども、ドル円は下がる、
うん、
リスクオフだったんですけれども、株が下がっていないの でドル高が起きている。で、まあ、対象国である円にしてもドル高になっていくということになっていて、これまでと違って、はい、このまま、保護主義が拡大すると、ドル買いが、対円も含めて続いてしまうんじゃないかという、まあロジックに今変わってしまっているということですね。
変わってしまってるんですね、うん、為替で調整しようということであった1980年代と違うんですね。アメリカドル高でいいんですね。
うん、だからまあ、このままだとだけどおかしいんですよね、
そう
あの赤字がこれだと減らなくなっちゃうんですよ。
そうですよ、為替で、うん、そう調整されちゃうってことだから、アメリカにとってはね。
そうなんです、だからこれをどうするのかなと思うんですが、今のところは、うん、人民元安もあの中国当局ほっといてるので、この後どうするか知りませんけれども、 20% の関税かけられると 20% 下がってしまったら何の意味もなくなっちゃうんです
よ。意味もないんですよ。そう、為替でもう 20% 下がってたら別に中国痛くないよねってことになっちゃうんで、
ね、だから、トランプさんは別にドルを上げようとしてるわけじゃないんですけれども、やってることによってこのままだと貿易赤字は減らないんですけれども、ドルが上がってしまうということになるので、
逆に言うと、そのやるぞやるぞって言って拳を振り上げといて、国民に対してはパフォーマンスできるけど株は崩れなくてちょうどいいのかもしれないですね。
そうなんですよね、まあ、もっと言うと今アメリカは輸出するというものが、うん、アメリカの国内で作っているものを輸出するっていうのが、2、30年前と随分違っていて、輸入する方が多いので、うん、
ドル高の方がいいって話もありますし、
という話があるんですよね。
で対象になった国もそれで為替が安くなれば関税分それチャラになるので、まあいいかみたいなところが、
うん、だからそういう流れになっていて、
もしかしてすごいみんなウィンウィンかもしれないですね。
だけどそれだと貿易赤字は減らないですよね
ただ選挙通ればいいって話もありますけれどもね
まあそう言ってしまうと全てあれなんですが、
さあでもちょっとチャート見てみましょう、はい、ドルカナダのチャートをご用意いただいているんですが、
は
い、
まあカナダも対象国になっていて、はい、まあ、ペソなんかもそうなんですけれども、ドルカナダがじりじりと上がっているということですね、うん、
はい。
でまあ、ドル全般というのはドルインデックスで見るんですが、
はい、
こちらの次のチャートがドルインデックスの、チャートです。まあ、あの3月ぐらいまでは、ドルイン、まあ、通商政策でドル安というロジックでそのままそうだったんですよね。
ニューシーもそう言ったから ね、ドル安が好ましいって、
ユーロドルも上がった、はい、ということなんですが、チャートを見ていただくと3月ぐらいから下げ渋ってきて、4月ぐらいからドルが上がってきてるんですよね、はい。でこれはあのユーロドルが、まあ、ユーロの要因もあるんですけれども、まあ、上海株が下がっているのでオージードルが下がるとかそういうのは分かるんですが、
うん、
ついに対円でも、ドル高になってきて、見ていただくと、ドルインデックスが93から95で動いていたんですが、
はい、
今あの去年の11月ドル円が高値をつけた時に、のレベル95ぐらいまでに上がってきているので、
うん、
ここを抜けてくるようだと、まあ、ドルが、もう一段上昇する可能性が出てきているということですね。
抜ければドル高大きく弾みがつくという感じですが、まあ、阻まれる可能性もありますけどね。
まあ、逆に言うと今、うん、ユーロドルが 1.15 で、バリ上がって何度やっても抜けていないんですけれども、この 1.15 が抜けてしまうと、まあ、ドル高が大きく弾みがつく、まあ、ドル円の111円の50のようなもんですよね、
はい、ということで、
ここが抜けてくるとちょっとドル全般の上昇の勢いがつくんではないかというふうに言われている。
そうするとドル円相場ももう113円台値固めしてますけれども、今110、
まあ、まだこれを値固めしてるぐらいではないかもしれない、乗ったぐらいですけど、まあ、ユーロドルが大きく下がるようだと、 ユーロ円が下がるというよりもドル円も上がってくると
そうですね、114円、115円というところにはいくでしょう、うん、
そうですね、はい、うん、その流れになっているということですね、うん、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんにご回答いただくコーナーです。今日お寄せいただきましたご質問紹介しましょう。ランさんからいただきました。重要なレジスタンスを超えたことでドル円の上昇に弾みがついていますが、今後気になる点は何でしょうか。
これまでの、ご紹介した流れだと保護主義が拡大するとドル全体に上がるという流れが続くと思うんですが、ドル円に関しては1点だけちょっと懸念があって、
はい、
前回3月ですかね、はい、アメリカと韓国で、FTA 自由貿易協定というのを結んだんですけれども、はい、その時に付帯条項ではあるんですが、韓国の通貨安誘導を防ぐために為替条項というのを盛り込んでいると。
だからウォン安にするなよってこと
ですか。そうです、そういうことですね。もう直接的に言うと、意図的に、はい、そういうことは許さないぞということですね。で今、アメリカは、ヨーロッパに対してもそうなんですけれども、日本に対しても、それをどういうふうにするかは知りませんけれども、自動車の関税を大きく上げると 25% するかもしれないということを報道されているので、それは当然飲めませんよね。
25なんてね、
飲めませんよね。今はアメリカの輸入するのには関税ゼロにしているので、はい、そこは堂々とゼロにしているんでということはアメリカと日本でニゴシエーションすればいいと思うんですが、それによってじゃあ為替で調整しようというまた例によってそういうまあ、代替案を出される、そういう話が出るんじゃないかというちょっと懸念があるので、はい、多分大丈夫だと思うんですけれども、その懸念、そういう、懸念が出てくると、ちょっと円高に触れる可能性はあるということですね、
大丈夫かどうかは始まってみないとわからないですけれども、韓国はとりあえず為替条項つけられちゃったということで、ウォン安できないんですね。
できないですね。自然になるのはしょうがないんですけれども、意図的に円安、ウォン安誘導はできない、トランプさんが言うにはそのコンタティブイーティング、質的量的金融緩和というのはトランプさん以前は、意図的な円安誘導であるということを言っていたので、
はい、
何らかの足かせがかかる可能性はなくはない、ということですね。
今中国ね、米中貿易交渉っていうのが一番のね注目ではありますけれども、原油安はどんどん進んでて、アメリカはまだそこに対して意図的にお前らやってるだろうとまでは言ってないですよね。
だからあんまり人民元が安くなると、あまりにも急激に安くなると資本流出になってしまうので、
中国自身が困る問題でもあると
ということにもなるので、はい、だからアメリカの方も言っていないんだと思うんですけれども、その資本流出に弾みがついてしまうと中国も困ってしまうということになる、 つ、もう一つは今アメリカこの貿易戦争の中で、ドル円がこのように上がると日本にとっては日経平均も上がりますよね。で今現在アメリカの株もナスダックなんか絶好調に上がっているので、うん、何も困らないんですけれども、中国は今一人負けの状態で
株も下がってますね。
株も大きく下がってますし、
原油で株高になるわけじゃないので、
そうなんですよね、うん、でこれはどうするのかなと思うんですけれども、まあ、今のところ日米は困るようなことは今の状態はないということですね、はい。
じゃあこの日米の貿易協議というのがいつ始まるかというのは具体的なスケジュールが明らかになってないですね、
うん、7月下旬ということになっているので、
そうですね、下旬にと、
下旬っていう、もう下旬なんですけどね、
もうそろそろ下旬かなと思います
まあさっきちょっと調べたんですが、ちょっと日程がはっきりしなかったので、
はい、
まあまあもし近づいてくると、はい、まあ、出てくるんだと思うんですけど、スケジュール的なものが出ていないので、まあ、分からないんですけどね。
でもそろそろ話し合いが始まるはず、茂木さんとライトハイザー、
そうですね、
通商代表部との交渉は、
話し合い自体もね始まってるんだと思うんですけど、スミカでもやってるんでしょうけれども、はい、やってるんだと思うんですけれども、まだ報道されているようなものは出てきていないということですね、はい。
この日米の新しい通商協議のことを FFR と呼ぶんだそうですね、
うん、はい、うん、さっき調べたんですけどね、
はい
まあ、FTA ではなくて、
日米は
FFR ですか、
FFR ということで、うん、7月下旬になると、まあ、このニュースも出てくるかなと思いますので、うん、もし懸念事項があるとしたらここですかね、
まあ、そうですね、まあ、それ以外は今のところは、まあ、111の50を超えて、まあ、ドル全般的に上がっているので、まあ、このままだと、まあ、じり高になってくるんじゃないかなという感じはしますけれどもね、
はい、はい、うん、時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、ここから来週に向けての注目イベントをおさらいしておきましょう。いかがですか？どういったところ注目でしょうか？
まあ、ちょっと先ほども出ましたけれども、まあ、一番の、注目点は、まあ、ちょっと日程がわからないんですけれども、日米貿易協議がどういうふうな話になるのかということが、まあ、最大の注目点だと。
FFR ですね。
FFR ですね。
はい。うん、
まあ、あとは26日の ECB 理事会、ドラギ総裁の会見ということですね、
は
い。
まあ、来年の夏までは利上げしないって明言しちゃってますからね。うん、
そうなんですよね、まあ、ドラギさんは何を言うかわからないので、うん、ちょっと怖いんですけれども、
はい、
うん、まあ、それまでに今 1.16 も割り込んでいるので、ユーロドルが 1.15 のバリアがどうなるかというところが、まあ、トレーディング的にはちょっと、まあ、最重要項目になっています。
はい、うん、まあ、来週はその金曜日ですね、 ECB 理事会の次の日に主力のアメリカの GDP 出てくる、結構強いというような、ね、うんうん、予想が出ておりますので、
ね、予想になってますよね、
うん、はい、ということでこのあたりに注目してください。ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、う
ん、大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。